はじめまして、始まりました。市川誠のガリ。クリエイターの市川誠です。ガリ。リティカ FM よりお送りしてます。ガリ。
ガリ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2019年11月23日、収録でお届けしてます。
はい。
はい。で、かきさん、どうすればいいですか？
そうですね。今日記念すべきガリ第1回目ですね。
はい、
はい、いや嬉しいです。ちょっとラジオできて、
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。まあ何から話しましょうか。なんか一応クレヨンイーターの誠さんの初の冠ラジオですよね、うんうん、はい、なんかラジオ出たことありますか？
ラジオは出たことありますけど、
はいはい、
もちろん冠みたいなのはなかったっすね。
ゲストみたいな。
そうですね、そうですね。
いやなんか今回ラジオというか、まあ、ポッドキャストですね、
うんうんうん、
はい、開始するんですけど、まあ、末永くちょっとよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、
あで僕ちょっと横から話してますけど、あのディレクターの、ガキさんと呼ばれてます、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まあこう何者ですかっていうのも変ですけど、
うん、いや僕的にはむしろ、はい、これは何ですか、ここは何ですかっていうのをちょっと聞きたいなっていう、
あの
何でもない、はい、何者かも説明しなければいけない、
はい、
市川誠というのを拾って、
はい、
なんで番組を始めるんですかこの人、ここは一体何になるんですかっていうのをガキさんが話してくれたら面白いのかもって勝手に今思ったんですけど、
はい、まあ眞子さんはまあもう一応もともとアーティストで、
うん、
クレヨンイーターってバンドとか、
はい、
いくつかこうアーティストグループ組んでやってらっしゃると思うんですけど、
はい、
ここの放送局はリティカ FM っていう放送局なんですけど、うんうんうん、ここはまあ東京都目黒区、
うんうん、
東山中目黒あたりですかね、
うんうんうん、
にある、まあ、スタジオで、
うん、
まあ、いろんな番組を展開していく、これからしていくこう新進気鋭な FM 局なんですけども、それをなんか記念すべき第1回目の、はい、
イエイ、
はい、で1人目の、パーソナリティですね。
イエイ、
はい、
いやナンバーワンっていうのはいいですね、やっぱ何事も。
いや本当そうですね。
もとも
とご縁あって、学生の時にアルバイトをさせてもらってた時に、お子さんもその時社会人というかもうすでにアーティストやってましたけど、うんうん、一緒だったご縁があって、
うん、
ちょっと今回声かけさせてもらったんですけど、
うん、
はい、まあ音楽やってる人なんで、まあ音楽で発信できてることっていっぱいあると思うんですけど、まあ喋りでもね、なんか、
うんうん
うん、こうそういう喋れる場みたいなのを作ってってもいいんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
まあ今、
うん
うん、もうどんな人でも YouTuber だ Twitter だみたいな、うんうんうん、こう意見とかこうメッセージとか発信できる時代だと思うんですけど、うん、まあポッドキャスト結構ちょうどいいですよね。なんかずっと聞いてられるし。
そうかもしんないね、ま
あ、これをどうなんですかね、寝る前に聞いてるのかな今、もし聞いてる人がいたとしたら
通勤中とかね、
朝起きて今通勤中の電車の中かもしれないですね。
チャリこぎながらみたいな、
あ、ありますね、
ね、
はい、みたいなシチュエーションでこうちょっと気軽に聴いてもらえたらなっていう FM 曲です、う
ん、はい、
そんなに気張らず、
はい、
はい、やってますね。一応自己紹介的なところってこうあんまりこうしてもしょうがないかなと思うんですけど、
自己紹介したくないですね。
したくないですよね。
っていうかその自己紹介、はい、他己紹介でもなんだけれども、
はい、
自己紹介とか紹介カテゴライズラベリングとかって、
うん、
あんまり意味がないと思ってて、
はいはいはいはい、
結局なんかその内側だったりその中身って別のものだったりするし、
うん、まあそうですね、
人が好きになるのもその部分だったりするから、はい、僕はまあギターを弾けるよ、こういう曲を作ってるよ、はい、こういうことを思ってこういうことを喋ってるよ、こういうことをしてきましたよっていうことを言うことはできるけれども、
はい、
そこで別に面白くないかなと思って、
まあそうっすね、
なんかまあこれ聞いてくれた人が勝手に、はい、あなんだこういう変なやつかって楽しんでもらえればいいのかなって思うし、
はいはい、
これから僕はいろんなものをここの場を使ってね、このせっかくもらった冠番組っていうことで、
はい、
ガリを使っていろんなものを紹介していきたいとも思うんだけど、
はい、
その中でもやっぱりあんまり僕なりのラベリングとかはしないで、まあ、むしろ僕だからこそのラベリングはするかもしれないけれども、
はい、
ちょっと自由に行きたいなっていうところがあるんで、
はい、ちなみにこれ年齢って聞いて大丈夫ですか？
年齢聞いて大丈夫ですよ。
年齢おいくつなんですか？
31歳です。
31か。87年生まれ。7年生まれですか？
12月生まれなんで12月に32になりますね。
あ、
もしかしたらこれ配信を開始してる頃には
ちょうど32歳
おめでとうぐらいなタイミングなのかもしれないね。
なるほど。
そうっすね、
年齢はまああれですけど、まあ、32歳っていうとこうなんかたまたまこの前、うん、中国人のおばちゃんと飲んできたんですけど、
はいはい、
すごいなんか昔から仲良くさせてもらってる人で、はい、こう中国のこう言い伝えじゃないですか、分かんないですけど、うんうん、中国でよく言われてることなのかな、うん、なんかこう男は30歳がこう0歳だよみたいなこと言われて、
お
30歳まではか、まあ、人間じゃないというか、
あ、
30歳でこう決まるみたいな、うんうん、から始まるみたい な、うんうん、なんかニュアンスのことをすごいちょっと片言の日本語でこう言ってて、31歳2歳っていうと本当やっと、
うん、よちよちと
よちよちと やり始めてるって感じだから、確かに自己紹介しようにもまだ何者でもないみたいな時期ですよねきっとね。
ちょっと その話に乗っかるのはずるいような甘えのような気もするけど、
はい、
でもなんかその20代中盤に思ってた、はい、感じてたものと違って、
はい、
今一周回ったのか、振り出しに戻ったのか分かんないけど、
はい、
本当によちよち30歳で始まったとこかなっていう気持ちはあったりするから、ちょっと納得する部分も
なんかありますよね、
う
ん、
ちなみにその中国人のおばさん、はい、女性についてはどう言ってたんですか？
女性のことはね、僕がまあ男なんで、うん、女性についてはまあ言ってなかったんですけど、
男はっていう主語で話してたん
です。そうですね、なんか中国語でこう教えてくれた言葉だったんですけど、男の話でしたね。なんか読み方わかんないんですけど、32、日本にはない感じなんですけど、立つみたいな、
うん、
30で立つんだよみたいな感じのこと、4文字の言葉言ってたんですけど、なんか男の話でしたねそれは、男に限った話みたいな、はい、そう、まあ、30っていうと僕が今29歳なんですよ、今年29になったばっかりなんですけど、29なんでまだ
大事だ、大事、
ちょっと人間じゃない、はい、ですね、その中国風に言うと、はい、
勉強中っていうことだよね。
勉強中でこう来年のこう0歳を迎えるにあたってこう、まあ、30で顔が決まるじゃないですけど、どういう顔で、
うんうん、
まあ、ちょっと歩き始めるかみたいな年齢なんで、ちょっとこれからって感じですね。
なんか今急にここにボーダーラインが引かれちゃって、
はいはいはいはい、
29と31の間に30の皮があるって言われちゃってお前はもう外側で立派になってなきゃいけないんだぞみたいな、
いやいやいや、
ちょっと突き放されちゃって辛いなっていう。
そうですそうです。
いやでも、はい、まあ同じざっくり同世代ってことだよね。
同世代ですね。
高校生から見たら同じぐらいのおじさんだし、
はい、
ね、40、50代の方から見たら同じぐらいの若者だし、
はい、
うん、まあ、同世代っていう感じ で、
そうです、
ね、これから切磋琢磨いろんなことしていきたいな、チャレンジしていきたいなっていう年齢だよねまだね。
うん、
そうですね、
まあ、今の時点でこう何者かになってる人は、まあ、相当早い方だと思うんですけど、
うん、
まあかといってこう一生何者でもないまま終わっていくっていう話でもまあないと思うんで、最後なんかラベリングに近いのかな、形になるのかな、ちょっと分かんないですね。
いや、その分かりやすい何者かになる必要があるのかっていう問題はあって、それで言えばね、すでにみんな立派に生きてるわけで、生きてること自体何かしらやってるわけだから、
はい、
みたいなね、
みたいな、ね、
話も深掘りできたらいいような気はしつつ、
そうですね、
うん、
なんかどういうラジオにしていきましょうかね、
うん、
まあ何か言いたいことをこうもう一方的に話す感じになると思うんですよ、
別に、うん、そうですね、
何その有名人みたいにスポンサーがついてるとかそういうわけじゃないんで、ほんと言いたいように言うし、
そうですね、
喋りたいように喋るだけなんですけど、
まあ、なんか僕
は
多角的な視点を持ったり、はい、独自の視点を持ったり、独自の切り口みたいなものを提示できたら面白いなって思うし、
はい、
しさらにこの番組の特性が今ガキさんの言った通りなんで、
はい、
なるべくむしろ反対意見を、
はい、
が出るような えそれってこういうことじゃないのっていうのが出るよう、うん、出るぐらいなことを言い続けたいかなっていう、うん、わざわざ炎上させたいとかはないけれども、
はい、
まあ、言葉足らずになるから反対意見が出るっていうこともあると思うし、
うん、
あの定説になってることと違うことを言うから反対意見が出るっていうこともあると思うけど、
はい、
自分が感じたことを素直に発信するからこそ、
うん、
あの鋭かったり、うん、えってなるようなことを、
うん、
言える場にできたらいいかなと思いますね。
そうですね。
だから高校にゲストの方とかが来てくれる時とかも、
はい、
そんな感じで喋ってほしいですよね。自由に、
うん、
あの僕のこと批判してもらってもいいし、
はい、
あのゲストで呼んでもらうことになったからガリってちょっと 2,3、はい、回聞き直してみたんだけど本当クソだよね、はい、この番組ねみたいな感じでガンガン喋ってくれるような人をむしろ呼びたいなとかね。
ね、
それってなんでみたいなディスカッションの方がやっぱ面白いですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
そう今の話に出たようにちょっとゲストはこう、まあ、今日1回目ですけど今後こう結構呼んでいける形にしていけたらいいですよね。僕の方からも真子さんにあぜひこの人会わせてみたいなとか思う人何人かこうパンと浮かぶんで、はい、ちょっと
緊張するな。
いえいえいえ
僕はとにかく極度の人見知りなんですよね
って言いますよね、
うん、
だったりとか、うん、ブログとか読ませてもらったりすると、うん、なんかそうコミュ障的なニュアンスのことがすごい出てくるじゃないですか、うんうん、で僕はそういうそのオフィシャルなマコスさんクレーンヨイダのマコスさんじゃなくて、
うん
うん、普通にそのバイト仲間だったマコスさんっていうその友達みたいなところから入ってるんで、うんうん、なんかあんまそういうことを感じなかったんですよねそれまでは、うん、なんか客観的に
うん、でも、はい、でもそのバイト仲間のっていうところで言うと、
はいはい、
だいぶ僕やばくなかった浮いてなかった。
えそんなことないでしょう。
なんかガキさん、はい、はい、そのバイト先のことをざっくり説明すると、
はい、
あのおばちゃんのパートさんたち、
さあいましたね、
3,40 代とか、はい、かな、
あの飲食ですかね、
そうそう飲食店、はい、飲食店のバイトで 3,40 代のおばちゃんが、まあ、7割占めてるとして、で
いましたね、
は
い、
あのちょうど30代ぐらいな人がガラッといなくて、
はい、
であと高校生大学生みたいなバイトの兄ちゃんお姉ちゃんがいるみたいな、
はいはいはい、
でおばちゃんと学生っていう構図だったんだよね。
あなるほど、もうそこの捉え方から記憶の感じからちょっともうなかなか、
あ本当、
はい、
でその
おばちゃんそんな言いましたっけ、
おばちゃんと学生っていうイメージで、はい、あそっか、でもガキさんのいた頃と僕のいた頃ちょっとずれて、
はい、
あの学生がどんどん抜けてったんだよね、ガキさんとが抜けると
この最後の方じゃおばちゃんが増えたんですね、
う
ん
う
ん、
そう、はい、そうそうそうそう、でまあその構図の中で、
はい、
おばさんたちはちょっと正直まあこれ聞いてもらうとちょっとねちょっとあれだからっていう、はい、そう今初めてちょっと遠慮モード出ちゃった。
いや大丈夫です、だって絶対聞いてないです、は
い、いや告知したいけどな。いやでもなんかこう簡単に言うと普通の人たちだったんだよね。鋭さがないというか、はい、まあ、それぞれがそれぞれの中で内に秘めてるものはあるのかもしれないけど、
はい、
それを職場で出してる人たちは一人もいなくて、
うん、
みんながこう円満になればいいというか、
はい、
特に内容のある話をしようとしない、今日はいい天気だったねみたいな、
はい、
今日はいい天気ですねしか話さない人たちしかいないおばちゃんたちと、
うん、
あと今こういうのが流行ってるらしいよっていう、
はい、
それのモノマネやってみてよガキさんみたいな、
はいはいはいはい、
そういう感じで学生たちと交わってくるみたいな、で学生たちも学生たちであんまりそんなにここでここ2人も音楽の話をしてるっていうこともなかったし、
はい、
特にね、
はい、
若者同士のカルチャーの会話があるとかいう場所でもなく趣味でつながってる場所じゃなかったから、
確かに確かに、
そういう意味で言うと本当に内容のある会話がないような場だったなっていう記憶があって、
あ
何の話がしたかったのか
確かに、何の話だっけ、
まあ、あとにかく そんな場でつながったから、
はい、そうで僕はまあ店長が とりあえずユニークというかすごいいい人だったじゃないですか、こうなんていうんですか、兄貴肌じゃないですけど、
な、うん、昭和の兄貴だったよね、
いい感じの面倒見のいい人だったじゃないですか、うん、一回り年上でっていう店長がまず柱にあって、
うん、
でそこにこう調理場の人たちは板前だったじゃないですか、築地のああいう
職人気質
職人系の人たちだったじゃないですか、うんうん、 の人たちとかも結構店長を慕ってる人も何人かいて、うんうんうん、で一緒にこう飲み終わ、仕事が終わると一緒に麻雀したりちょっと飲んで、うんうん、あの終電ぐらいまであの会話したりみたいな、あのらへんの席に残ってる系の人たちは結構好きな人が多かったんですよ。
なるほどね。
でその中の一人でこうなんかマコスさんもいたみたいなイメージなんですよ僕の中では。
なるほど、
はい。
僕ねそのワイン入りきれてなかったよ多分。
まあそうっちゃそうですよね、はい、
多分。てかやっぱあれなんだよ、かぶってないんだよ時期が。ガキさんがもともと働いてるところに、
はい、
あの市川誠が後から入ってきて、
はい、
ガキさんが卒業してからの時間の方が僕長かったから、そう職場のイメージがだいぶ2人の中でちょっと乖離してるかなって。
違いましたね、おばちゃんイメージが僕もだってないですよそんないたっけなん
で。そうで、はい、そうだね、そう、うん、
そう、その中で、そうそう、でなんかまあ言ったらこう話、話せる人だなみたいな、まあ、上からになっちゃうんですけど、話したいなって、話しておもしろいなみたいな、そう興味持ってまして僕は誠さんに。
あ、でもそれはある、はい、あ、そうだ、コミッションの話からこの話になったんだ。
あ、そうで全然コミッションの感じじゃなかったんです、うんうんうんうん、どっちかというとなんかあのやっぱ歌歌ってる人、歌うことを生業にしてる人を初めてこう間近で見て、うんうん、あの声めっちゃでかいなと思ったそのホールで言うじゃないですか注文で何々いっちょーみたいなキッチンで言うあの声がむっちゃ通るじゃないです
か。それはみんなに言われてたね。
それとかも含めてなんかすごいユニークな人入ってきて面白いなみたいな感じと思ってて、結構真子さんのこうなんとなく発する言葉とかは結構いろいろ聞いてたで、そう親しみを勝手に持ってたんですけどね、うん、
それはガキさんだからなんですよっていう話をしたかったんだ、
はい、はいはいはい、はい、
でそのおばさんとかたちに対しては、
はいはい、
そこまで心開いて、はい、なんか面白く話せなかったよっていう、いい天気ですねって言われても、はい、ああそうそうですね、はは、はい、それ以上何言っていいか分かんない調子どうって言われても調子何の調子だろう、あまあまあですみたいな、で言葉詰まっちゃう自分っていう意味のことを僕は公にコミュ障なんです話下手なんですって言ってたんだけど、うん、まあ、ガキさんに対しては僕も同じように、
はい、
なんかちょっと面白い子いるよなって、
あ、
ダンスとかやってたるらしいじゃんみたいな、
はい、
なんかいろいろ尖ったことやってるらしいじゃん、
はい、
表現してる子がいるらしいじゃんっていう中で、
はい、
あの興味を持って僕の話を聞いてくれたから、ガキさんが当時も、
はいはいはいはい、
だからガキさんに対してはあの、はい、本音で喋れたし、
あ
っていうところでそういう関係が短いながらも気づけたのかなっていう、
はいはい、
でだからその人によって僕は受け取ってくれる人がいないと喋れない自分だったなと、
あ、
この30年を振り返ったら思いますね。だからまあこれからその中国のおばちゃん曰くの人生が始まったところで、これから人生始まっちゃったんで、
始まっちゃったんで
これからは誰に対しても、どんな受け皿に対しても発信できる人間になろうかなって今、今たった今決めました。
お
脱コミュ障を目指せっていうのを、はい、あのこの市川誠のガリ通して成長 していけたらいいんじゃないかなって
でもなんかその多かれ少なかれ人を選ぶじゃないですか絶対、うん、その要は相性が絶対あるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、その
嫌いな人絶対いるし、
うんうん、
合わない人もいる、うん、とか合わない人が 98% ぐらいじゃないですか、
うんうん
うん、で僕だってその 98% に対しては会話になんないですね、
うんうんうん、
はい、例えばサラリーマンやってた時とかは会社に話せる人0人でした、
うんうん、
同じフロアに100人ぐらいいるでっかい企業で働いてたんですけど、うんうん、まあ白垣が喋ってるとこ見たことないですけどみたいな感じぐらいのキャラですよ、はい、なんで人見知りな部分は人見知りじゃないですね別に。
ああそれを人見知りとは言わないというのがガキさんの言葉の定義だ。
めちゃくちゃ偉そうな言い方なんですけど、
うん、
話す意味ねえなみたいな、何言ってなんかなんていうかあのこう映画でいうマトリックスみたいな、
うん、見たことない実は。
マトリックスって要は寝てるんですよ本当は。
ああ、うん、
あ、みんな人間が、うんうん、現実世界ではみんな眠ってるんですけど夢の中で生きてて、
うんうんうん、
生かされてて、うん、あの本当にみんな寝てるなんて思ってなくて生きてるんですけど、うんうん、本当は現実世界を蓋開けたらみんな寝ててここになんか頭にチューブ刺されてて、
うんうんうんうん、
信号送られててそれで生きてるつもりでいたみたいな、
うんうんうんうん、
感じで、で何人かの人がバーッと本当に目覚めて世界を変えていく感じの導入なんですけど、ストーリーが、で僕からしたらその会社にいた人とかその話が通じないなみたいな、真子さんがさっき言った普通の人みたいな人たちはなんか、
まだプラグ刺されたまま起きてないと、
そう寝てる、
自分の人生生きてない、
そうだから全然寝ちゃってるからそもそも会話になんないみたいなイメージだったっすね。だから人見知る前に寝てるから、その聞こえてないみたいな、この話が、
それどうなんだろうね。僕もその感覚すごくわかるし、
はい、
僕もそれを普段日頃感じて、
はい、
ある意味ストレスにも感じるし、
はいはいはい、
逆に僕なんか自分に対して目覚まし時計みたいなキャッチコピーフレーズ、キャッチコピーをつけたこともあって、
はい、
みんなを起こそう、
はい、
みんなの目覚まし時計になろうみたいな、
うん、
クレヨンイーターは新時代の目覚まし時計だみたいな、
うんうんうん、
ちょっとでも伝わらなすぎだったけどそんなコピーを考えたりしたこともあったぐらいで、
はい、
そのやっぱ寝てるって思ってたんだよね。でその起こしたいなみたいな気持ちはあったりして、
はい、
でそういうことを感じてる人は世の中結構たくさんいると思うの。僕だったりガキさんだったり、はい、っていうようなタイプの人は世の中何人もいると思うんだけど、
うん、
それが2割か3割なのか分かんないけど、
はい、
でもそれ以外の人
は、
はい、自分が寝てると思ってないはずじゃんきっと、
うん、
その人たちから見た僕らはどうなのかとか、その人たちから見ても逆に僕らが眠ってるように見えたりするのかどうなのかみたいなのがちょっと気になるんだけど、そこら辺の専門的なことを聞きたいよね、専門家に。
まあお互いの人生がありますからね、うん、まあで向こうがどう思ってるか分かんないですけど、まあ、うん、まあ少なくとも起きてるのはこっちの方だっていう事実は変わんないと思います。
あ、
はい、それは絶対そうだと思いますね。
なるほど。
まあそもそも僕らってフリーランスみたいな感じの生き方じゃないですか、
うん、
フリーランスも自分で会社やってるとか、うん、身の回りの人もほとんどアーティストとか全員個人事業主だし、
うん、
とでなんか自分で全部未然に切って自分でケツ持って自分の人生自分でやってるじゃないですか、うん、とそうじゃない人っていうのでまず大きくすごい分かれちゃうから、
まあまあまあまあ、
はい、とかまあ、別に雇われたとしてもその店長、僕らがこうよくしてくれた店長みたいに、
うん、
結構責任持ってやってる人とか、
うんうんうん、
とこうぶら下がりでやってる系の人っても全然違うんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、確かに。あ、でも今ちょっと思ったのは、
はい、
僕は正直に言うと、
はい、
その飲食店ではぶら下がってたんですよ。
あ、でも僕もそうっすよ。
仕事ぶりに関しては、まあ、
はいはい、
まあまあそりゃそうだ、
はい、
とは思うというか、
はい、
まあ、当時僕はバンドを一番頑張っていてそれをメインにしていて、うん、
はい、
そのバンド活動の手段として資金源が必要だったっていうところでアルバイトをするって、うん、まあすごく普通な流れだと思うんだけど、
はい、
その中彼で言えば、そのアルバイトの中でどれだけ頑張ろうと頑張らないと、
はい、
給料が変わる変わらないとか、うん、そこで頑張ることによってどれだけ曲のアイデアが浮かんでくるのかとか、
うん、
っていうそこのコミット具合がどれだけ音楽に還元されるのかっていうことで言ったら、
はい、
まあまあでいいっていうラインがあると思うんだけど、
はいはいはい、
そういう意味で僕はだから仕事に対してはぶら下がってたよねっていう。
あ
で、
はいはいはい、
考えると、
はい、
ガキさんのサラリーマン時代、
はい、
同じフロアにいる100人の人たちも、
はい、
それぞれの中で実は話したことないけど、
本当そうですね、
本当は会社ではぶら下がって眠ってるふりしてるけど、
はい、
それぞれの場では実は鋭く面白いことをやって家で爆弾作ってるかもしれないみたいな、
ありえるね、確かに、
っていうのは、
はい、
ちょっと気になるよね。
確かに一概に言えない話でしたね、
うんうんうんうん、
なんかちょっとこう、うんうん、まとめすぎちゃいました、
うんうんうん、
日本人ってこうだよねって言ってるのと一緒だったんで、ちょっとさっきのは言い方語弊はあったかもしれないですね。
まあでもそう、
はい、まあ、ニュアンスはそういう感じです、
うん、
はい、
寝て見える、
うん、
し実際その寝てると思わせてる相手の時はその瞬間は寝てるだろうっていう、
うん、
まあ、うちらも寝てる瞬間があるみたいな、
ありますね、
っていうことだよね。
そういうことですね、
うんうんうんうん、
まあ、全員こう各々のフィールドと信念が、まあ、あるんですね、それぞれっちゃそれぞれですね、
うん、
そう、なんかそうだからまあでも人見知りではないんでしょうね、相性とそのいる場所の時々で 変わるだけの話みたいなんですよね、多分。
なるほど、
はい、
ちょっとカウンセリングを受けてる気分になってきました。
いや、しかも僕がパーソナリティーで話しすぎてちょっと、
いやいやいやいや、
はい、
いやでもそうだね、このカウンセリングに今僕がなったって言ったけど、
はい、
それは人見知りっていう、自分が人見知りだと思ってたけれどそれは人見知りではないかもしれないよっていう提示によるカウンセリングだったけど、
はい、
それ聞いてる人も今なったと思うんだよね、
は
い、なった人が今たくさんいると思う、正直、
はははは、
っていう意味でその気づきはたくさんこの市川誠のガリでは、
ガリで
ガリってほしいなっていう、
ガリって、ね、
そういう部分をガリってほしいなっていう番組です、
はい、
そんな意味でガリと名付けました。
あ、
もう言っちゃったよタイトルは。そんな感じですね、ガリ。
なるほど、
うん、
まあ、みんなでちょっと気づいていこうみたいな。
そうですね、そうですね、一緒に、はい、一緒にガリっていきましょう
ってことですね、
うん、
間違いないですね。はい、じゃあもうちょっとまだまだ話したいところですけど、 お時間も、
そんな時間
ですか、いいところなので、
はい、
はい、でなんか番組的には毎回最後1曲ちょっと最近まこさんが気になってる曲とか流して
もら
って終わりにしたいなと思うんですけど、
そうですね、なるほど、はい、
はい、なんかいい曲、気になってる曲ありますか
最近だと。そしたらこの前ガキさんに教えてもらったばっかりのあの曲がクソかっこよかったんで、はい、あれにしましょう。
多分あれですね、わかりました。
よし、
はい、
じゃあ聴いてください。村正 Deal with it with slow time。
To the shop, I bop and take it steady. Fighting with my sisters in the house. She's on the couch, can't move much. I got tea in my hand and I'm trying to do stuff. I woke up, I slept and woke up again. And this life didn't ever fucking change. I went to the pub and asked for a pint for 3 quid. He said it's a fiver, well that's gentrification, you prick. Deal with it. Walking back through my old estate. I see my mates, I hit my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've changed. Fuck, deal with it. 1, 2, 3, 4. Deal with it. Fuck, deal with it. You're punishing yourself, mate, deal with it.